ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、日経平均株価、今日は小幅に続落ということになりました、
はい、
ただ一時期よりも41円安で終わりましたので、下げ幅をかなり縮めて終わったということになります。
そうですね、
はい、
まあ、先週もそうだったんですけど、木曜日までずるずる下げてですね、で週末株価大幅高っていう、
はい、
これまでのパターンでいうと、月曜日上げるか週末上げるかで株価水準がだいぶこう変わってきているっていう流れなんですよね、うん、
はい、
で今回も一応、まあね、今の内田さんの話につながるのは、まあ、そのままずるずる下げるのではなく、一応、まあ、移動平均線の、今日は5日移動平均線の値を下回ってはいるんですけど、5日線はまだ上向きのままですしね、
はい、
で明日、仮にですけども、上昇するようであれば上昇トレンドも維持するっていう形になりますので、なんかちょっとなんか、うまくできてるなと言ったらあれですけど
ってことは、はい、これまでと同じようなリズムで、
はい、
明日に向けて戦闘体制整ったみたいな感じです。
いや、それもね、本当、先物もちょっと後お話しますけど、実は先物高いんですよ。昨日まで安かったんですけどね、現物の終値よりもですよ。でも今日は、今日は260円で置いてますから、39,260円。ですから、現物よりも大体94円高ぐらい。ね、まあ、これまで2月切りの、ごめんなさい、2月切りというか、2月決算の、銘柄で、まあ、20円弱ですかね、配当値分があったので、まあ、その分、現物の方が高かったんですけど、
はい、
まあ、ほぼ今はもう3月切りのところまでなくなりますから、ですから、今の先物が動いてる限りは、一応、純材というパターンでしょうかね。
そうするとまたね、はい、明日のマーケットちょっと期待したくなるところではありますけど ね、
まあ、でもね、アメリカ株もちょっと上値重たくなってきてますしね。
チャート的にはなんとなく日経平均とアメリカの指数、
はい、
なんとなくこうちょっと上値重い感じの似たようなね、雰囲気もありますよね。
ですから明日ね、上げられないと、上昇できないと、ちょっと流れが変わるかもしれないっていうことを頭に入れつつ、
うん、
いろいろとちょっとお話をしたいなというところですかね。
わかりました。この後じっくり伺っていきます、はい、さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは株式相場の分析からしていただきましょう、
はい、
改めて日経平均株価、大引けは 39,166 円19銭で41円84銭安 0.11% の下落となりました。その反面でトピックスはプラスで終わっています。プラス 0.78 ポイントの 2675.73 ポイントで、上昇率非常にわずかですが 0.03% の上昇となっています。
はい、まあ、ちょっと日経平均は今日は商いは結構6兆円まで膨らみましてですね、
膨らみましたよね、
はい、まあ、MSCI のそのリバランスがあったということなので、うん、採用がスクリーン1銘柄ですか、
はい、
あとね、8銘柄ぐらいが売られているというか、まあ除外ということになってるんですよね。で、まあそういうそのリバランスがあったので、大引けのところで商いが大きく膨らんで、まあそれによって、まあ6兆円を超えるような売買代金になったというところなんですけども、
はい、
まあ今日、途中ね、まあやっぱり、トピックスはこうプラスになって終えて、反発して終えて、で、一方で日経平均は小幅安で終えているっていう流れの中で、まあ、一つ、まあ、後半のコーナーでも関係してくるところですけども、やっぱりちょっと円高気味になってきてるんですよね。
はい、そうですよね。はい、急激に進む場面がありましたよね。
そうですね。
はい。
はい。今日のですね、時間帯で見ますと、まあ、朝方から、まあ、ずっとというか、まあ、取引始まってから、150円の60銭前後で推移していたドル円なんですけど、
はい、
まあ、そこからですね、まあ、9時半ぐらいになりますと、150円台の半ば。 で、あと10時ぐらいになりますと150円の20銭、10時半ぐらいですかね。うん、で、あと、11時ぐらいの、まあ、午前の、この、引け間際というところになってくると、150円を割ってくるというような、そういう流れになってったと。
そうですね。はい。ストーン、ストーンというふうにね。
そうですね。
落ちていく感じでしたけれども。
で、一時的な下落ですと、今お話、ね、内田さんからしてくれた、内田さんがしてくれたように、だいたい30分刻みのローソク足見ると、例えば、下髭をつけて、30分経過する直前までこうガーンと戻すとかっていうパターンになればですね、
はい、
下げ止まるっていうことにもなるんですけど、結構ですね、30分、まあ30分足で見た場合にはギリギリまでずっと売られてるんですよね。
そうなんですよね。
はい。ですから本当にストーンストーンストーンっていう形で落ちていったというのが、まあ、表現としては正しいのかなとは思うんですけど。
そうですね、またここに来て今日の安値ちょっとね、
はい、
近づいてるような感じがありますしね。
そうですね、今もですね、今の内田さんの話にありますように、ER タイムですと149円の70銭前後までドル円がちょっとね、はい、円高方向に触れてきているということで、これはどうも日銀の審議委員の発言というのがですね、一つ影響を与えているということのようなんですけども、
2% の物価目標が実現見渡せる状況にというような、ねはいね、コメントが入ってきました、はい。
高田審議委員という方ですかね。
はい。
この方が、滋賀県のですね、金融経済懇談会で、挨拶をして、その中での発言の中に、内田さんが、伝えてくれたようなことがですね、盛り込まれていたと。
そうですね。はい、ただ、その話の中には、これまでの内田副総裁、上田総裁のコメントと同じような、はい、どんどん上げていくわけじゃないんだよっていうようなね、コメントもあったようですけどね。
そうですね。ただ、マーケットはですね、特に為替市場のマーケットは、今お話しましたように、一旦こう、売りの方向に傾いて、で、その後、先ほど内田さんが伝えてくれましたように、やっぱりリアルタイムでも、ちょっと円安傾向が止まってしまっているという状況なんですよね。
はい、
ですので、マーケット的には、やっぱり、先ほども話しましたように、MSCI の、リバランスなんかはあって、で、ちょっとこうね、商い膨らんで、で、なおかつ、どちらかというと、引け間際の、小幅安というところで見ると、売り優勢で終えたというような形なんですけども、その、背景としては、本来、取引時間中、もうちょっと、プラス圏での推移する時間があれば、帯系のその売りに対してもですね、体制が、要はプラスで終えるというような、そういうエネルギーがこう残っていたかもしれないんですけども、
はい、
結果的にですね、円高方向に触れていたこともあって、全体的には日経平均型の個別銘柄が押し下げられて終えてしまっていると。
そうですね。はい、ちなみにドル円今日の安値切ってきましたね。
おですね、はい。
そうですね。
はい。というところで、ちょっと先ほどね、マーケットの話に戻して、サイクルで見ると、月曜日か週末が上げてるって話をしましたけども、
はい、
先ほどお話ししましたように、先物は、現物よりも、大体94円ぐらい、上昇して終えてはいるもののですよ、やっぱりちょっと円高傾向が今晩のニューヨークでも続いて、例えば149円を割り込むような動きになってくるとか、そうなってきますとですね、がぜんちょっとこれまで利益確定売りのタイミングを狙っていた人たちにとっては、少し売る材料が、ね、出てくるのかなというところで、
はい、
これがさっきお話したその流れが変わる可能性を一つ、示唆しているのかなってところなんですよね。
ドル円に関してもそうですけれど、はい、これ日本株に関しても同じじゃないかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり日銀の、ゼロ金利政策は解除したとしても緩和状態続くよねっていう安心感がやっぱりこのところものすごく強くあって、それを見越した買いみたいなものは、これ少なからず入ってたんだろうなと思ってるんですけど。
そうですね。で、あとアメリカの、経済指標を見ても、結構強い指標が続いてますからね。
はい。
ですから、利下げも結果的には今、もう見通しとしてはですよ。6月以降という見通しが、メインシナリオになってきてますので、そう考えますと、今回3月にですね、来月、仮に、そのゼロ金利解除したとしても、 まあ、今の内田さんの話にあったように、やっぱり、こう、どんどん利上げするっていう状況にはないと。で、緩和的な状態がまだまだ続くんですよって話が、まあ、その後もね、皆さんが、皆さんというか、まあ、投資家がですよ、そういう流れになるだろうというふうに思っていればいいんですけど、やっぱり少しでもですね、やっぱり不安要素が出てくると、特にショートしている人たちですね。まあそういう人たちが、まあ、買い戻すっていう流れになってくると、まあ円高方向にですね、触れる可能性も、なきにしもあらず。うん、そうなると、まあ株式市場にとってもですね、円安で、結果こう、業績も上振れ期待がある中で、まあ、これ、ちょうど期末に向かうところになりますから。
そうなんですよね。もう3月相場入りですから。
そうですよね。で、そうなりますと、まあ、もちろん、1ヶ月で為替が、まあ、想定為替レートが決まるわけではないですから。
そうですね。
業績に対する、その、今の水準から見ると、業績のプラスインパクトがですね、今期に関しては、まあ、消えることはないとは思うんですけども、あるいは薄れることも、まあ、ほとんどないだろうとは思うんですが、ただ、来期のですね、想定為替レートが、円高になると、
はい、
ちょっとね、まあ、増益基調を保てたとしても、その増益幅が、まあ、ちょっと小さくなるんじゃないかなっていうですね。
見た目の数字がね。
そう。
やっぱり、ね、
いや、本当そうなんですよね。ですから、まあ、本当に為替水準っていうのが期末にかけて動くっていうのが一番ちょっとやらしいパターンになってくるので、まあ、今晩の、やはり、そのね、値動き。あと、それから、まあ、先ほどもお話しましたように、後半のその為替のところでもお話しますけど、トレンド的な話と、あとアメリカのその、個人消費だとか、
はい、
そういったデータが今晩出てくるじゃないですか。
そうですね。
ですので、そのあたりについてもですね、どういう結果になるかによって、だいぶ変わってくるのは変わってくるんですよね。
うん、だ
強い数字が出てくれれば、アメリカ株に関しては、ちょっとまあ、上値が抑えられるかもしれませんけど、
はい、
一方で、円安傾向が続いてくれれば、日本株にとっては、プラス材料になるので、まあ、このところ、アメリカ株とそれほど連動していないことも多いですからね。ですので、まあ、そういうふうにですね、これまでの流れを続けていけるのか、あるいは、先ほどお話しましたように、ちょっとこう、流れが変わるような、まあ、そういう、こう、今、時期に来ているのか、サイクルに来ているのか、ちょっとですね、しっかり見極める必要が出てくるのかなっていうところじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。はい。デフレーターなんかやっぱりね、CPM 強い数字出てましたので、
ね、
ある程度強い数字は出てくるだろうっていうのは、マーケットは織り込んではいるような気はするんですけどね。ま
あ、そうですよね。でも、ですから、もしそういう強い数字が出ても、ドルが円で下落するっていう流れが続くと、
はい。
それが一番、まあ、マーケットにとっては、特に夜間の先物の動きにはですね、ちょっとこうネガティブな、まあ、材料になっちゃいますよね。
そうですね。
ですので、できれば、まあ、5日線上をキープしつつ、で、なおかつ、まあ、寄り付きからですね、株価が上昇して始まって、で、なおかつ、引けにかけて、こう、水準を切り上げていくという流れで、終えてくれるのが一番流れとしては、まあ、3月相場のスタートとしてはですよ。
はい。
スムーズというか、まあ、一番、4万円乗せに期待がね、継続するパターンになるんではないかなというところなんですよね。
そうですね。
はい。
流れが変わる、もしかしたら一つの要素になる可能性がありますけれど、
はい。
海外投資家、先週分、現物は、786億円の売り越し。売り越しなんですね。
現物ですね。
はい、そうですね。はい、8週ぶりということですけれども、先物の方は、買い越しなんです。
お。
こちら701億円。
あら。
うん、まあ、ほぼ、同じような数字です。
まあ、
700億円台。
そうですね。もう、相殺しちゃってるって感じですけどね。
ね
まあ、いずれにしても、やっぱり、現物売り越すっていうのは、そうですね。マーケット的には、やっぱり、指数、特に、まあ、日経平均だとか、あとトピックスなんかのですね、押し下げにつながることが多いので、で、先物は買われても、やっぱり、これまでもその、買い越しだったり、売り越しだったり、途中、こうね、逆転するパターンを挟みながら、まあ、結構買い越し基調が続いてたりっていうようなことになっているので、
はい、
まあ、今回は、買い越しではあるんですけど、まあ、これが、やっぱり、両方とも、買い越しとして続くかどうかっていうところが、まあ重要なのでですね、まあ3月よく言うその期末で、 利益確定売りなんかが出てくるっていう流れになりますと、少しですね、マーケット的には、まあ、上値を抑えるパターンになるかもっていうところですね。
そうですね。はい。来週の S q に向けても。
そうですね。来週ね、またすぐ S q ありますからね。で、あと、ポイントとしてはですね、じゃあ、もし押した時に、どの水準まで押すのが一つポイントなのかというとことなんですが、
はい。
まあ、私が見てるのは、ボリンジャーバンドの月足の9ヶ月移動平均線なんかを見てるんですが、で、私が使ってるボリンジャーバンドって、ティピカルプライスと言われるものを使ってまして、
ティピカルプライス。は
い。単純移動平均線じゃないんですよ。
うん。
高値安値、それから終値、ね。
はい。
これ、始まり値が入ってなくて、高値安値終値を足して3で割ったもんなんですね。
はい。
それを移動平均線にしてるんですけど、それで見ると、プラス2シグマの値というのが、37,336円。
はい。
これは現物ですね。で、これ29日の終値現在です。
はい。
ですから、また明日になりますと、これ、上昇するわけですね。
うん。
ですので、まあ、一応今日の段階では、プラス3シグマに接近して終えているところで、2月の取引を終えてますから、
はい。
まあ、そういう意味ではですね、3月に入って仮に押す場面があったとした場合に、プラス2シグマのとこで下げ止まるかどうか。下げ止まってくれれば、基本的には、まあ、これまでの、急激なというか、まあ、強い上昇の流れが続いているということになりますから、
はい。
3月にも4万円つけるのが視野に入ってくると思うんですね。というのも、その プラス3シグマが4万円に届く可能性があるからです。はい。で、もし届くようであれば、可能性としてはですね、出てくるんですけど、仮にその、プラス2シグマ上で維持できなかったり、反落した場合ですよ。で、なおかつ、プラス3シグマが、4万円に届かないっていう状況になってくると、3月、まあ、あるいは年度内の、4万円乗せっていうのはちょっと後退する可能性があるので、そのあたりをちょっと注目して見ていただきたいなと。で、ちなみに9ヶ月でも、通常の移動平均線ですと、実は4万円も超えてるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。ですから、本当に、まあ、見る指標によって変わってはくるんですけど、まあ、私は、今お話しているティピカルプライスで作られたボリンジャーバンドの方が、値動きをですね、まあ、正確に表しているように感じるので、それをちょっと使ってるんですが、まあ、皆さんもご自身の目で、しっかりと3月相場、明日からどうなるのか、チェックしていただきたいなと思いますね。
うん、そうですね。ここまであんまり深押ししてこなかった相場ですから、
はい。
なんかこの、プラス2シグマのところの3万7千円台の前半ですか、
はい。
って言われると、なんか、結構1800円ぐらいあったので、ちょっとドキドキしちゃいます。いやいや、
これは
まだ
今日まで
だから。そうじゃないですから、ね。そうですよね。上がってくるんですからね。
明日からまたドンと上がりますから。
そうですよね。
はい。なので、そこはね、明日の値を見て。予測出すこともできるんですけど、まあ、間違ってると困るからやめておきます。
そうですね。間違いちゃいけませんからね。
はい、そうです。
はい。わ、はい、かりました、はい。それでは、一旦お知らせ挟んで、まだまだ分析いただきます。ここからは、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様。マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替の分析をしていただきましょう。現在ドル円149円72銭から73銭あたりでの推移となっています。先ほど番組始まった直後に149円62銭ぐらいまで下げる場面がありましたけれども、まあそこから10銭ぐらい戻した程度ではあります。
そうですね、はい、まあよくその為替の話をさせていただくときにですね、ボリンジャーバンドを使ってお話をさせていただくんですけど、まあ、先ほども月足の9ヶ月っていう話をしました。
はい、
で、あと、まあ、株の場合ですとそのティピカルプライスを使ってですね、お話ししてたんですけど、為替の場合にはもう単純に、日足で見た場合に20日の移動平均線ですね。で、それを私は使って見てるんですけど、
はい、
今の内田さんがこう、為替の水準を話してくれましたが、実際にですね、その149円の60銭台まで行ってしまいますと、実はその20日移動平均線をちょっと下回っちゃってるんですよね。
今ちょうど66銭ぐらいになっていて、下回ってますよね。
はい、そうですね。
まさに今。
ええ。で、一応まあそうは言いながらも上向いているので、まだ大丈夫だと思うんですけども。
角度も結構しっかりして角度ですよね。
そうです、そうです、そうです。で、ただ、ボリンジャーバンドで、注意しないといけないのは、バンドが狭くなってるってことが重要なんですよね。
これは今狭くなっているように見受けられますが、
はい、バンドがですね、内側にこう集まってきてるようなパターンになってますよね。
なってますよね。
はい。で、こういう時にまあバンドが外側に広がる、でなおかつ広がったところっていうか広がった方向どっちに広がっているか、まあ、上下には広がるんですけど、その時に価格が上下どちらに動いているか、
うん、
で今の状況からしてですよ、これもし20日線で下げ止まって反発して円安に触れて、でなおかつまあバンドが広がってくれるような形になれば、まあ円安方向への期待っていうのは出てきてですね、でそうなりますと、まあ一番やっぱり注目されるのは昨年ですよね。昨年の10月31日ですかね、につけた151円の、あ、ごめんなさい、31日じゃないですね。そうか、やっぱそうですかね。私が見てるところ、あ、ごめんなさい、失礼。もう一つありました。11月13日ですね。
そうですね。
はい。
はい、ここ
11月13日の151円の90銭台。
はい。
はい。で、ここまで、まあ、要は円安になったり、あるいは、こう、超えたりと。いうようなことが視野に入ってくるんですが、一方で逆にですね、まあ、20日線を下回ったままの状態で、バンドが広がってくるようなことになりますと、これで20日線がですね、ちょっと下向きにもしなるようなことになれば、その場合には、これちょっと円高方向に触れることが考えられると。
うん、
で、そうなるとですね、バンドが広がって円高方向になるとなると、これは、まあ、流れとしてはですよ、やっぱり150円を割った流れの中で円高方向に触れるってことになりますので、
はい、
節としてはですね、2月の1日につけました145円の89銭とか、
はい、
で、まあその辺まで行ってもおかしくないような流れになっちゃうんですよね。
は
あ、で、もしそこも下回るということになりますと、次の節になるのが、これが今度、もうお正月、1月の5日になりますけど、145円の90銭台というのは高値なんですね。
はい。
で、これももし下回るようなことになると、もう、昨年の12月28日につけた、140円の20銭台まで、節らしい節がないんです。
結構ね、しっかりした右肩上がりで上がってきたせいですよね、はい、それってね。
そうですね。はい。ですので、もう本当にまあ、それぞれ今お話したような形で、チャートの、その止まりやすいポイントっていうのは過去のその、円高水準っていうことになりますよね。で、あと他にも、例えば、節で見ると142円、3円、4円とか、まあ、そういったものが、切りのいい数字っていうのも一つ意識されるとは思うんですけど、
はい。
まあ、そういった水準に、近づいてくる可能性があると。 そうなるとやっぱり元の話に戻っちゃうんですけど、株式市場としてもですね、これやっぱ円高にちょっと警戒が必要になってくるっていうことになりかねないんですよね。
はい。
で、ちなみに今日現在のドル円のモメンタムを見るとですよ、モメンタムは10日のモメンタムを使ってるんですが、なんと今リアルタイムで見る限りはゼロラインを下回っちゃってるんですよね。
お
ー、ちょっと下落の勢いが、まあ、ほんとちょっとなんですけどね、下落の勢いが強まってきているかなという感じなので、まあ、先ほどお話したように2月の1日の水準までもし落ちているようなことになりますと、これさっきお話した安値で見ると145円の89銭とかなるんですが、万が一そこまで行くとなると、やっぱりモメンタムももっと低下してきていると思いますので、果たしてその段階でですね、モメンタムの水準がどこまで落ちるか。で、直近ではその2月の1日あたりが一番低いところなんですけど、
はい、
この水準を下回ってくるっていうことになりますと、価格の水準は、その、2月1日よりも高くても、下落の勢いそのものはもっと強まってますよっていうことになりかねないので、まあ、そうですね、やっぱり今晩の流れというのは、ドルの、為替の流れに関しても、すごく、その、円安を見ている人にとっては重要な分岐点になる可能性がありますよってことにはなりますね。はい。
これまでなんかこう日銀がそのゼロ金利政策を解除したとしても金利差は変わらないんだよっていうような、やっぱりそのあたりが支えになってきたようにも思うわけですよね、
はい、
ただやっぱり日銀がいざ動くとなるとやっぱりこれ瞬間風速的にも反応はあるんだろうななんていうふうに思ってたんですけど、
そうですね、
これ3月のその会合に向けてやっぱりちょっとなんかこう動いていくってことも考えられますか。
そうですね、やっぱりね、皆さん何かしらのターゲットを見つけたらそこまでポジション作るとか、それとか、あと先ほども内田さんから話ありましたけど、来週金曜日 SQ だったりするじゃないですか。
はい、
で、SQ を高くしたい人、まあ、あるいは低くしたい人、いろいろ思惑あるわけですよね。ですから、はい。ですから、まあ、これまではスムーズにこう、上昇してきたわけなんですが、一旦、そういう意味では SQ まで下げて、そこからまた上がるということも考えられますけど、うんうん、まあ、調整、入り、調整局面入りを望む人もなきにしもあらずですから、まあ、その辺のですね、やっぱりサイクル的な動きというのは少し意識して、で、なおかつ、為替の動きにもちょっと注目しておく必要があるのではないかなというところですね。
そうですね。はい。月末ということもありますからね。
そうですね。
やっぱりね、そういうちょっと特異的な動きっていうのも、まあ、あるかもしれませんけどね。
そうですね。今日に限ってはね。あとは、3月相場入りして、あと年度末っていうところも入ってくると、株式市場にも影響出てくると思いますから、
はい。
まあ、いずれにしても、もう、振り回されないように、やっぱりちょっとポジションは、なるべく控えめにした方がいいのかなっていう感じはしますけどね。
そうですね。
はい。
なんか上がってきた時もね、ボラティリティ大きく上がってきたわけじゃないですか。
はい。
ねえ。
あら、その返しは
下がる時もね、まあ率で見たらね、やっぱり同じようなパターンも、まあってもおかしくないわけですよね。
もちろん、それはね、バランスとしては同じことが繰り返されることはよくありますから。
最近個別もなんかやっぱり率大きいなと思って見てるんですよね。
確かにね。
鳴らされてきちゃった分あるんですけどね。
ねえ、
はい、本当にちょっと気をつけないといけませんね。
そうですね。
はい。ということで、あっという間にお別れのお時間です。今日ここまでの担当は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来 週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。